こんにちは、ユニアマートスタッフの佐藤総一郎です。今日はですね、ユニは梅部部長のセイロさんと対談をしていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
そもそもですね、ちょっと僕らのことをですね、知らない人で誰っていうふうに思われてる方もいらっしゃるかもしれないので、
はい、
簡単にちょっと自己紹介をさせていただきたいんですけれども、
はい、
私佐藤総一郎はユニアマートで写真のね、撮影をさせてもらったりとか、
はい、
メールマガジンの文章を書いたりとかさせてもらっております。
はい、
はい、セイラさんは、
私はですね、
はい、
あのことぶきの梅干しっていう商品を、うんうん、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、
はい、
を作らせていただいているユニワ梅部っていう、
うん、
まあ、部署がありまして、
うんうん、
そちらの部長を一応任せていただいている、
お、
はい、愛称は梅王子と、はい、
梅王子、自分で、
はい、王子と言ってしまった。自分でまあそうですね、はい、
言ってしまって
言ってしまって、はい、ちょっと痛い感じになっちゃうんですけれども、ね、はいはい、一応呼んでいただいてるので、
うんうん、
名前を大事にしようかなと思って頑張らせていただいております。
はい、ちょっとね、異色感のあるコンビですけど、
そうですね、
今日は実はちょっとね、共通のテーマがあるということで、
はい、
実はですね、まあ、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、
はい、
新しいユニアオリジナルのワインが発売しておりまして、トリニティワインというワインですね。トリニティ、
はい、はい、
ロゼと白が今出てまして、
うん、
またですね、赤ワインの方も後で入ってはくるんですけれども、
うん、
まあ、実はこのワインがですね、
はい、
あの出ておりまして、
お、
梅部の方でもお酒があるんですよね。
そうなんですよ、このトリニティの時期と、はい、まあ1ヶ月ずれぐらいでですね、
うんうん、
もうすぐ発売するのが、
はい、
ことぶきの梅酒2023と、
なるほど、
いうところでですね、
うんうん、
この11月ぐらいには発売したいというところで、
うん、
もう商品自体はボトルにまで詰めてはいるので、あとはラベリングですね、ラベルを貼って一つ一つ手作業で貼らせていただくので、
うん、
それを10月末に貼らせていただいたら、
はい、
もうお届けできる形にはなると。
なるほど、
はい、
今までもね、ことぶきの梅酒っていうのは、
そうですね、去年にそのブランデー梅酒ですね、
うんうん、
ブランデーをベースにした梅酒を作らせていただいて、それを糖度を4種類に分けて、
はい、
4つ出させてもらっていたんですけれども、
うんうん、
今年はそのベースのお酒自体を変えたものですね。
ブランデーではない、
ブランデーもあるんですよ。
ブランデ
ーと焼酎とウォッカをベースにしたそれぞれの梅酒を出させていただきます。はい、でそちらを今もうすべて仕込みも終わっている段階なので、
うん、
はい、去年飲んだ方々も今年また別の楽しみを味わっていただけるのではないかなと。
お、
はい、
いいですね、楽しみですね、
楽しみですね。
実はですね、このトリニティワインの方はですね、実はセミナーも開催予定でして、
うん、
10月の22日ですね、
はいはい、
創造の源セミナーというなんかすごい、
おー、なんか
タイトルがね、
聞いただけでは何を話すのかは
何なのかはちょっと分かりにくいと思うんですけどあのそのワインがね、まあ、飲んでいただいた方はもう分かると思うんですけど、すごいこう繊細な味わいでエネルギッシュで、
うん、
ただまあそれをね、あのぜひ普通に飲んでいただいてもいいんですけど、
はい、
さらにそのワインのこうエネルギーというかパワーが引き出されるような、うん、こう飲む時間をちょっとね、あの取れたらいいかなということで、10月22日にそのイベントをですね、
はいはい、
開催予定なんですけど、実は私このユニワでは初講師で、あの講師として登壇させていただくことになっております。
はいはい、やっぱあれですか、お酒、
はい、
そうちゃんといえば、
はい、
もともとバーテンダーということで、
そうですね、1年ほどではあったんですけど、昔バーテンダーとしていろんなウイスキーであったりとかワインであったりとかも飲ませてもらってたんですけど、うん、
はい、
まあ、ここでね、こういう形でなんかワイン関係でまた喋らせてもらうことになろうとはなという
感じではあります。当時は思いもよらなかったでしょうけど、
いや本当そうですね、想像できませんでした
こんなところで生きてくるとは。
そうなんですよ、
はいはい、
で今日はですね、そのセミナーの内容もちょっとね、一部、
うん、
あの関係してくる部分がありつつもかなと思うんですけど、
はいはい、
ちょっとセイラーさんとですね、
はい、
あの質の高い時間を、
うん、
すごい大切さというね、
はいはい、
テーマでちょっと話していけたらいいかなと。
これはでも重要なテーマですよね。
そうですよね、
あの皆さん絶対に一日の中でゆっくりされる時間ってあると思うんですよね、
はい、うんうんうん、
うん、でその時間がもしかしたら テレビを見る時間なのかもしれないし、うん、YouTube をぼーっと見る時間なのかもしれないし、うん、それが悪いわけでは全然なくて、
はいはい、
ただその時間の質が高くなればなるほど、うん、その一日の質も高くなるし、うん、回復もね、すごくできるようになるし、
うん、
それって次の日のパフォーマンスにも関わってくると思うんですよね、
うんうんうん、
だからそういった自分の質の高い休息時間というか、
うん、
まあ、ユニアではそれをね、フータイムっていう
ふ
うに呼びますけれども、
ね、
この質の高いフータイムを取るためにはどうしたらいいのかっていうのは多分皆さん当てはまることだと思うので、
うんうんうん、
だからその質の高いフータイムを作り上げていくというテーマでちょっと2人で話せたらなと思っております ね。
いやこれは大事ですよね、
うん、
私自身こう過去を振り返っても、
はいはい、
こうずっと休まなきゃいけないみたいな思い込みってあったのみたいな、
ほうほう、
すごいこういっぱい寝たりとか、
うんうん、
まあ、あと昔甘いものがすごい好きだったので、
うん、
めっちゃなんかチョコとか、
はいはい、
ね、ケーキとかそういうのばっかりこう買って食べたりとかして、
うんうん、
こう補給してたなというか、そのパワーというかエネルギーをね、
うんうん、
補給してて、なんかその質の高い時間を過ごすっていうそもそも発想自体がなかったなっていうふうに思いますね、僕の場合は。
でも結構そういう人って多いと思ってて、
うん、
なんか例えばお酒とかも、まあ、僕もそうだったんですけど、うんうん、そんなにこう飲み歩くタイプではなかったんですけど、
うん、
1回飲むってなったらやっぱりその量が欲しい、
うんうん
うん、ビールは何本欲しいとか、
うん
うん、このお酒はこれだけ欲しいとか、
うんうん、
なんかもっと飲みたい、もっと飲みたいっていう、
うんうん、
なんかそういう感覚ってあったんですよね、
うん、
で おやつとかもそうで、やっぱり量の多いものを求めてしまってたというか、
うん
うん、それこそ本当にこうジャンキーなものであったりとか、
うんうん
う
ん、
そういったものをとにかく量を食べたい、
うんうん、
量を食べたくなるようなものが多いじゃないですか。
いや確かにね、
うん
うん、だからもっともっとってなりやすい、ね、
そう、お腹がもうお腹いっぱいなのに食べちゃうものとか、
うんうんうん、
っていうのって明らかに異常なんだけれども、
うん、
でもそういったもので自分を満腹にしたりとか、
うん、
ベロンベロンにしていくことによって、
はい、
その満たされない何かを埋めているっていう状態ですよね、
うんうん、
だからこの満たされていない状態をごまかすように何かをこう、まあ、言い方悪いですけどぶち込んでいくみたいなやり方って、
うんうん、
まあ言ったら一種の落ちていく快感に近いと思うんですよ。
ああ、なるほどね。
うん。だからなんかそういう、こう本当に痒いところをかきむしる快感というか、
うんうんうん、
後のことは考えないじゃないですか。うんうん、でもそういうふうに、こうごまかしごまかしやっていると、またそのごまかしが効かなくなった時に、より大きな枯渇というか、
うん。
うん、喪失感があって、それをまた埋めるために、まだ何か刺激のあるものを食べたりだとか、
なるほど、
っていうことをしたくなってしまったりっていうのが起こってくるんだなっていうのは感じているんですよ。
はいはいはい。
で、僕自身、その、まあ僕たちの共通点ってもともとネットビジネスをやってたっていうところもあると思うんですけれども、
はい、
で僕はその、この、まあユニアに出会うまでっていうのは、うん、ずっと自分でネットビジネスをして生計を立ててたんですけど、うんうん、やっぱりパソコン作業をしていると欲しくなるのでコーヒーだったんですよね。
うんうん、
で、コーヒーがすごく好きで、
うん、
好きって言っても、そのコーヒーを味わうのが好きっていうよりは、うん、こう、コーヒーを飲んで覚醒するのが好きだった。
ああ、もうカフェインをもう入れて。
そうそう、もうカフェイン中毒なんですけど、うん、でも、なんかなるべく、なんかそういう、こう、エナジードリンクみたいなものじゃなくて、
うん、
なんかもうちょっとこう、自分の体に良さそうなものみたいな風に考えといたんだけど、
はいはい、
要はインスタントコーヒーをひたすら飲み続けるみたいな生活だったんですよ。
うんうん、
いや、その当時って、もう一日に何杯も何杯も、それこそ6杯ぐらい飲んでて、
うん、
朝から晩まで。で、飲んで、もう、寝る前目ギンギンみたいな状態だったんですけど、うん、今って、そのこっちに、まあユニアに来させてもらってから、
うん、
初めの数年は、もうあの白福コーヒーっていうコーヒーに、
ね、
立たせていただいてたので、はい、うん、そこで、コーヒーの入れ方であったりだとか、
うんうん、
やっぱその、こう飲む時の、
うん、
まあ言ったその心構えというか、
うんうん
う
ん、
だからそういったものも全て、教えていただいて、
うん、
その、いかにこの入れる時間と飲む時間っていうものを特別な時間にしていくのかっていうのを、すごく学ばせてもらったんですよね。
うんうんうん、
でそれ以降、今でも、その梅を作ったりとかしながら、うん、梅の発信であったりとかってそのパソコン作業も多いんですけど、
うん、
でそういう時って必ず自分でコーヒーを朝入れるようにしてるんですね、
うん、
でコーヒーを朝入れてその本当にそのコーヒーを楽しむ、ちょっとコーヒー飲みながら本を読むとか、
うん、
なんかそれぐらいのこうゆったりとした時間を 過ごさせてもらってるんですけど、うん、やっぱねそういうコーヒーの飲み方してると全然減るんですよ。欲するコーヒーの量が。
なるほどなるほど。
もうそれだけで満たされるというか、うん、でもそれはなんか自分がお腹いっぱいになったとか、
うんうん
うん、なんかもう飲めないチャポチャポだみたいな感覚なんじゃなくて、うん、あもういいなこれぐらいで、うんうん、っていう感覚なんですよね、
うんうん、
でこの感覚って例えばですけどその人から認められたいみたいな状態ともすごく似てるなと思うんですよ。
ああ、なるほどね。心の状態ですね。そうそうそうそう。もっと認められたいとか、もっと愛されたいとか。
そう。それって本当に自分のことを大事に見てくれて、自分もその人のことが本当に大事だっていう、この安心感の中にいたときに、
うん、
実は認められることって必要じゃなかったんだ、みたいな、
うんうんうん。
この感覚にすごく近いなって。自分のことが、こう自分の心が枯渇しているから、認められたい、認められたいってなっていくんだけど、うん、でも実際、もうそこがしっかりと、この開いてる穴が塞がれてる状態だったら、
うん、
もうそんなにいらないんですよね。うん、認めてもらうとか、うん。むしろ誰かのことを助けようとか、
うん、
誰かのために動こうみたいな風に思えてくる。
うんうん、
だこの感覚にすごく近いと思うんですよ。やっぱりこう満足したいという時っていうのはどこかに穴が開いていて、
はいはい、
その穴が開いた状態をなんとか麻痺したいから、
うん、
ガーって入れたくなるみたいな。
いっぱい入れてね。
そうそうそう。
麻痺させるんだけど結局後から罪悪感が出てきたり、またやっちゃったなって
これは多いんじゃないかなと思いますよ。
いや多いと思いますよ、うん、まあその心の状態もあるし、僕自身過去に実はあのね、うん、あの驚かれる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、サプリメントを1日に何十粒も飲んでた時期があった、
うん、主食ですもんね。も
う主食でした、はい、と思われる方もねいらっしゃるかもしれないんですけど、うん、まあ、当時結構自分なりには健康法を勉強はしてたんですよ。いろんな本を読んだりセミナーに出たりして、
うん
うん、まあ実践をしようっていうことで、まあ、サプリ以外にもいろんなことをやったりとか、食事制限とかね、
うんうん、
あのグルテンフリー、カゼインフリーとかいろんなのやって、はいはい、そのうちの一つがサプリだったんですよ、
はいはい、
でそれで確かになんかちょっとはね改善するんですよ、確かに一時的には、うん、でもなんか根本的にじゃあその人間のこう生命エネルギーじゃないですけど、
うん、
こうが湧き上がってくるかっていうと、まあ、ないで、うん、ないんですよ、
ね、うんうんうん、
まあ、それはそうだなと。あのサプリにその生命エネルギーのこうエネルギッシュな感じがあるかって言ったらないし、うん、
はいはい、
まあ、それはそうだなって今では思うんですけど、その裏には不健康になったらどうしようっていう不安とか、
うん、
まあ、それこそその欠乏感じゃないけど、何か自分にはまだ足りてないんじゃないかっていうその不足してる感じから、
うん、
あの健康法へ実践してたんですよね、
うんうん、
結局でもそれってどこまで行っても満たされないというか、
うん、
健康にならないやり方をしてたなっていう風にね、あのすごい思いましたね、
うん、
今ではね本当に別にそんな大量なサプリとか、ね、うん、飲まんでも本当にこう一回一回の食事をこう味わっていただくとか、うん、まあ、お酒もですけど、
うん、
そうやってそこからこう、ね、食事ってやっぱりあの植物じゃないですか、
うん、
まあ、まあ肉とかもありますけど、本当にそう生命のエネルギーというか、ものを取り入れて元気になっていくというか、
うん、
っていうものってあるんだなっていうのをすごい今では感じますね。
そうですよね、うん、だからそのこの一日の中でそういったあの、まあ、質の高いものを味わうとか、
うんうん、
なんか このものをひたすら楽しむとか、
うん、
それは量で楽しむっていうよりはその質をしっかりと自分が感じて受け取れる器ができていたら、
うんうんうん、
実はそんなに自分を麻痺させるようにたくさん摂取したりとか、
うん
うんうん、なんかそういうことをしなくても人って満たされるんだよっていうところなわけじゃないですか、
うん
うん、そういう意味でその、まあ、僕去年から梅酒作らせてもらってるんですけど、
はい、
あのお酒も梅酒飲んでるとやっぱこう他の今までの飲み方ってやっぱりどうしてももっと飲みたい、
うんうん、
飲めば飲むほどもっと飲みたくなるみたいな感じだったんですよ、うんうんうん、でもことぶきの梅酒であったりとか、うん、ユニアンマートで扱っているお酒っていうのはもうね 1,2 杯飲むと満足してくるという
か、あでも本当そうですね、
そう、
うん、
これ以上飲まなくてもなんかめっちゃくちゃベロンベロになったとかじゃないんですよ、
うんうん、
もなんかふわっとこうしてて、うん、
心地いい感じっていうかね、
そう心地よくて、うん、なんかもう何でも許しちゃえるというか、
うん
うん、なんかいい気分だなみたいなぐらいの状態で、うん、あ、もう 今日はこれいいやみたいな、うんうんうん、ありがとうみたいな感じで終われるというか、うん、なんかこれがすごく今までと変わったなっていう部分で、
うん、
梅酒でまあ、よくそのユニア梅部でも梅酒を飲みながら打ち合わせをしたりだとか、
うん、
たまにあるんですけど、でもその時にやっぱ悪酔いをしないというか、僕以外の梅部のメンバーはお酒弱くて、
うん、あ、そうなんです
か。そうなんですよ。そんな強くなくてすぐに顔真っ赤になっちゃうんですけど、でもなんか全然そのもうぐったりしちゃったりとかってなくて、
うん、
もうみんなこうむしろちょっとこうなんていうかな、血が回ってきてエネルギーが湧いてきて、うん、アイデアがポンポン出てきたりとかっていう、そういう質のなんか高い時間を演出してくれる一つのアイテムみたいになってるんですよね。だからこの一気にブワーって飲んだりみたいなことをしなくても満足できるから、
うん、
だからすごくむしろなんか贅沢とな一本として僕らは作らせてはもらってるんですけど、うんうん、そんなに必要としないから、
確かにね、
そうだからね、案外減らないなって思いました、うん、自分で買ったんですけど去年も、はい、
うん、僕ユニアマートの商品ですごい好きなチョコレートがありまして、まあ、それがねパカリっていうチョコなんですけど、
あ、はいはい、
これもね、まあ、値段で言ったらちょっといいお値段でね、そうですね、
グラムあたりで高い
です、ね、そうなんですよえって最初は僕思ったんですよ。昔はそのね甘いもの好きだっていうふうに最初の方に言いましたけど、うん、チョコも安いチョコを言ったら大量に食べてたんで、うん、って思ったんですけど、はいはい、もう本当にこう一かけら二かけら、うん、ちょっとね食べるだけでも、まあ、かつねさっきセーラーも言ってたけど、コーヒーをね、うん、ちょっと入れて、
うん、
で、ちょっとわざわざ、ちょっと皿とかに、
はいはい、
用意して入れて、で、カップとかもちょっと自分の好きなカップを用意して、
うん、
そういう時間を過ごしてたら、うん、あ、全然なんかちょっとでも満足できるなっていうか、うん、満たされるなっていうのを、もう体験しましたね。
そうなんですよ。うん、パカリの、奥ゆかしさというか、
いや本当そうなんですよ、余韻がね、
そう
良いんですよ、
余韻が良いんです
よ、ね、余韻が良いんです、
はい、急にねダジャレ
をダジャレが勝手に出ちゃいましたけど
本当にでもね、こう口の中でちょっとずつ溶かしていくの食べるじゃないですか、
うんうん、
溶かしてなんか初めの味と最後溶けきる前の味が違うんですよ、うん、
確かに確かに違いますね。
でさらに飲み込んだ後にまだ口の中にそのチョコの香りがいっぱい残ってるから、うん、食べ終わった後に飲むコーヒーも全然違うんですよね、
うんうんうん、
だからパカリを一口食べてすぐに入れたコーヒーの味とパカリを食べきった後に一口飲むコーヒーのでも全然味が違うんですよ。でそれぐらいやっぱりこのいいものっていうのは、
うん、
そういう繊細な、
うんうん、
もう繊細微妙な味っていうのがすごく楽しめるというか、
うん
うん、やっぱりその単一化されていない、
うんうん、
味っていうのがすごい楽しめるから、だからそれこそ本当にしっかりとこう味わうっていうのをやってると、うん、あ、こんなに食って楽しいんだというか、
うんうん
うんうん、っていうのをすごい感じれるようになったんですよね、
うん、
そこに感動を覚えるというか、
うんうんうん、
あ、こういうところまでなんか人って感じれるんだな、楽しめるんだな、うん、みたいな、でもそういった微妙なところに気づいていけるようになると、
うん、
これって普段の人間関係とかにも出ると思うんですよ。
なるほど。
その人のちょっとした仕草であったりとか、
うん、
表情の動きとかで、
うんうん、
あれなんか今ちょっと例えば何か悩んでんのかなって気づけたりだとか、うんうん、あ、今のちょっと言い方悪かったかな自分っていうところを自分でなんていうかこう悟りに変えれたりとか、うん、気づくようにできたりとか、うん、っていうのって全然なんか起こってくることだなって、
うん、
それは食べ方から生まれてくるし、
うん、
もちろんその人間関係の過ごし方が食べ方にも関わってくるし、
お互いにね影響を与え合って、
だからなんかそういう食のこう繊細微妙な味わいを自分で得ていけるような状態になっていくことって、うん、人生にもすごく大きく関わってくる、
うん、
生き方として出てくるなってすごい思うんですよ。やっぱ昔の自分って、うん、僕も甘いのとか、
うん、
もうチョコとかも100円ぐらいのチョコ買ってきて、うん、もう家で箱買いして置いとくみたいな、うん、結構やってたんですけど、それになんかこうインスタントコーヒーで、
うん、
もう甘い苦い甘い苦いみたいなので
しかも大してそれを味わわずに、そうそうそう、ほぼパソコンの画面を見ながらみたいな感じですね。
一回もチョコのことを見ずに食べようと思ったことありますもん、
うん、
でも それが美味しいんだって思ってたけど、その時ってやっぱり表面的な白砂糖の味とか、
うん
うん、本当にこう苦味みたいな部分しか感じれてなかったなって思うんですよ、
うん、
だからやっぱり人のこと見る時も表面的に見ちゃう、
うん、
その人が表面的に笑顔だから笑ってるんだとか、うん、なんかあこの人はこういうところがいいから付き合おうみたいな、
うん、
その人の悩みであったりとか抱えてるものであったりとかっていうのには一切触れずに、
うん、
本当にいい部分だけをこう自分は感じて、
なるほど、
悪い部分が出てきたらあちょそれめんどくさいからみたいな感じでこう遠ざけようとしちゃうみたいな、うん、でもそういったもう本当にこういい部分だけを見て過ごすみたいな生き方だったなと思うんですけど、うん、でも人ってその影があって、
うん
うん、影もあるし表で明るい部分もある、
うん、
このなんかこうグラデーションというかその全てがあってその人の深みだし、
うん、
本当の意味での良さじゃないですか。でもそういったものがもう感じれない、都合のいい部分だけを見ちゃうっていう生き方っていうのは食べ方に現れたなってすごく思うんですよね、うん、だからそういうふうに自分の中でこの一つのを味わい尽くす、このものが持ってる甘みも苦みも全てを味わっていくみたいなのが結局は全て人生においてあの重要な部分になってきてるんだなっていうのは、うん、食べ方が変わった時に気づきましたね。ああ全部一緒だったっていうか、
あ
思いますね。
いやーすごいなんか壮大なね感動的な話につながっていきましたけど、
お酒とチョコの話でね、
いやでも確かに、でもそのトリニティワインにしてもすごい繊細なんですよね。こう粒子が細かいというか、
うん、
だから本当にこう飲む場所とか、
うん、
グラスとか、
うん、
環境によっても全然味わいというか感じ方が変わってくるなというのはすごい思ってるんですよね、
うん
うん、まあ、だからこそやっぱりその10月22日のイベントでは、うん、まあ、本当にこう一あのすごいね、
うん、
あのいいスピーカーと、
うん、
あとそのトリニティワイン専用にね作っていただいた音源を流して、
すげえ、
そうなんですよ実はで実は特別なコースターもね、コースターにもでもちょっとこだわってまして、ご用意させていただいて、
はい、
グラスも実際私ちょっとグラス屋さんに見に行って、
うん、
どのグラスがその香りがいいかなっていうのをちょっと選ばせてもらって、はいはい、その専用のグラス でかつパティスリーユニワのパンと一緒にトリニティワインをいただくという、
究極のフータイムが、そう
なんですよ、究極のフータイムを緩んでいただいて、こう感覚がね、
うん、
一気にこう飛躍するような時間を過ごしていただけたらなと思ってます、うん、
すごい、はい、これはあれですよね、トリニティワインを購入した方が、
そうですね、はい、
受けることができるセミナー、
そうですね、トリニティワインあの購入された方限定なんですけれども、
うんうん、
まあ、もちろんですね、そのあの今から、うん、あのトリニティワインを買っていただいて、その後に、うん、あのセミナーに申し込んでいただくという流れでも全然構わないです。はい、
はいはい、なるほど。ってことはもうあのせっかくトリニティワインを、まあ、買いたいなって思ってるのであれば、
う
ん、そのセミナーもぜひね、
そうですね、このタイミングで、ね、まあそうですね、
もはや
その、まあ、確かにちょっとそのあのどういうものなのかっていう説明であったりとか、どういうふうにあの飲むかっていう説明をさせてはいただくんですけど、
うん、
まあ、やっぱり一番はこう体感というか、
うん、
その場でその本当にこう今まで感じたことのないような感覚を感じてもらえたらなというところがメインにはなってくるかなと思います、うん、
なるほどね。じゃあぜひですね、そこご都合が合う方は、
うん、
ぜひ参加してその体感をしていただきたいなと思いますし、
うん、
その家でね、まあ、もうちょっと遠方でなかなか行けないよとかいう方ももちろんいらっしゃるのはね、
うん、そうですよね、うん、
あると思うので、うん、そういう方はやっぱ一日の中でそういった質の高い時間を過ごす、
うん、
今までだったら量を求めてしまったよとかってしてしまってたところで、うん、あ今日はちょっといつも飲んでいる例えばこの水をちょっと特別な自分がお気に入りのグラスに入れてとか、う
ん、いいですね、
うん、ちょっとこう机の上をきれいにしてなんかこう自分で、あこの贅沢な時間を過ごそうみたいな風にこうちょっと演出していくというか、
そうですね、
うん、そこの空間を作っていくみたいなイメージをしてもらうと全然その自分の過ごし方、感じ方、味わい方っていうのが変わって、それは自分の人生にも関わってくることだと思うので、ぜひそういうのを意識しながら、意識した上でトリニティワインであったりとか、
そうです
ね、梅酒であったりとか ね
11月でしたっけ、
11月です、
はい、見てる
とね、はい、もう飲んでいただければなと思いますので、うん、はい、ぜひ皆さんに質の高い、 時間を過ごしていただければなと思っております。
はい、はい、それでは今回は梅王子ことセイラと佐藤総一郎でお届けしました、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。